こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。本日のテーマは日常の形です。日常の形というと、どのようなものを思い浮かべますかね。学生だったら学校のような形をしていますし、会社員の方だったら、職場の形をしているでしょうね。経営者の方だったら、どんな形なんでしょうかね。この、形というものですね。形というのは、この辺のあたりにあるんですね。この辺のあたり。この V ダッシュという列ですね。こっちのが形の方です。形があって、この水地っていうところですね。この Q と P と書いてあるあたりが水地ですね。ここが商品性、表面のところですね。表面に現れてくるものです。これが商品性、水地というところですね。で、それの奥にもいろいろあります。奥にあるものっていうのはこの時間なんですよね。時間があって、時間。これは時間っていうのはこうクロスの対角になって、四隅の部分とこの真ん中の部分が火なんですね。この火の部分っていうのは骨格になっているんですね、物事。物事の骨格になっていて、この物事の骨格の部分と、この実体の部分があります。やっぱりこう記号で書いてるだけだと、なかなかピンと来ないので、漢字で当ててあるわけですね。こう、水地など。この、今、神戸のあたりを歩いてきたんですけどね。神戸、ポートピアアイランドのあたりから、ポートタウンのあたりですね。ハーバーランドから元町まで歩いてきたんですけれども、今は神戸のタワーが改修中ですね。改修中で、で、そうですね、お店の入れ替わりも出てかなってね。で、昨今のコロナ禍をきっかけとして、よりオンラインに移行していくということになったかなと思います。オンラインっていうのは本当、でもオンラインのせいだけでもないんですよね。オンラインのせいだけでもなく、かなり、前々からその兆しはあったと思うんですよね。オンライン化があって、スマホのね、スマホを使いながらというのがわかるんですね、やってると。配信者とスマホを使いながらやっていらっしゃるってことはよく聞きますね。スマホも本当にね、スマホも普及しまして、食品の管理者さんのその認定をもうスマホ上でやるようになったんですよね。パソコンを飛ばしてですね。私もスマホが出てきた時ね、スマホとか iPad が出てきた時、固定概念があったんですけどね。パソコンっていうのはこう、腰を据えて向き合うものを求めてたんですけど、気づいてみればもう本当、もうスマホを普通に使うようになっていきましたよね。 まあ、元よりも携帯電話とね、関係が深いところでしたね。で、そういうドコモショップですね。例えば、ドコモショップなど、携帯ショップも今、どんどんお店の数を減らしているというところです。まあ、だからまあそうですね。形がどんどんとね、変わっていく。形が変わっていくな。まあ、名古屋のね、名古屋のコスプレサミットはね、あとあれがあればいいですよね。その同人誌販売ですね。それがね、できたらいいですね。もっと盛り上がりそうですね。同人誌販売の素晴らしさというのは、クリエイティブなんですね。誰かに作ってもらうだけではないというところが、素敵ですよね。自分で作る。それがね、とても偉大です。自分で作るということが、どれほど大変かっていうのは、まあそうですね。まず、全部経費が自分ちですよね。印刷から全部自分でしなければならないし。まあ昨今、まあオンラインになったといっても、うん。速攻で自分に向き合うところが大きいというのを感じざるを得ないですね。そのメモリを 16GB にしたことによって、本当に心の余裕ができたというところを感じます。まあ、増やしたら増やしたりあんまり使わないんですけどね、不思議なものです。もう、名古屋。この、同人誌から上がってきたものって結構大きいわけです。例えば、まあ、リゼロもその同人から上がってきましたし、ソードアートもそうですね。そういう、その個人的なところから上がってくるっていうのはね、とても大きい。個人だけでは、まあ、本当何もできないんですけれども、この一人のから始まって大きな流れになっていく。ということを感じざるを得ないですね。で、まあ、この日常の形がだから変わっていくときに、まあ、勝手でやったら、もう本当、タナトスですね。その、タナトスに向かっていくような、そういうところがあったんですけれども、タナトスに向かっていくものだったんですが、その対になるものですね。やっぱり愛に向かっていくものですね。それで、だから、コスプレサミットは、やっぱり同人誌マーケット、を持つようになるとより良いかなと思います。名古屋というのは本当に便利ですの で、栄というところの作りがいいですね。オアシスの上にこう船のように水屋根に水があってですね、とてもそれから名古屋のタワーですね、あれが背景として映えるで、もし同人誌販売ができるとしたら、芸術会館かな、あそこか、今、だからブースを作っているところの何マスかも使えそうかな。今のコスプレサミットは少し、まあ、企業寄りのイメージが大きいですね。ただ、企業寄りのイメージだから、安心感があるというか、ある。でまあ、大阪と東京はだったら、その同人誌のあれが 港の方にあるわけですよ。港の方にあって、で、名古屋はだから堺という、とてもその中心のど真ん中のところにいるんですよね。そこがまあだから他のコスプレ博から比べると結構画期的だなと思います。だから、ね、同人誌販売があるといいですね。同人誌の募集。で、今ある、だから企業からの支援があるという安心感に加わっていきますよね、そのクリエイティブ。まあ、そしてこの大須神社からのこのコスプレ行列ですね。これが、やっぱりこう、町とのその、町とのあれを持ってますよね。関係を持ってます。とてもだからいい素材を持ってます。この、やっぱりそうですね。こう、表現をするというところのあれがあるんですよね。とても表現がしやすい土台かなと思います。で、まあ、本家と言いますか、元からロゴの東京でやってるコミケですよね。これは、本当に同人誌マーケットから始まったので、同人誌マーケットから始まったから、その企業の方がもう後からですよね。ずっと後から。このコスプレサミットの方はまず企業が出来たと。結構好対照かなと思いますが、両方の要素があるといいですね。いろいろ混じってくると相乗効果がありそうです。でも東京のコミケとその大阪の同人誌マーケットはだからどっちも港にあって、まあ、移動が大変というところがでも移動が大変だからこそが、なんだろうね、少し旅行を味わうことができますよね。で、一方、このコスプレサミットの立地は、本当、堺という町の真ん中なので、やっぱり安心感と優越感もありますよね。多くの人に見てもらえるなと。もちろん、町の中心なので、もう本当に。名古屋市。なんていうかな、名古屋市と本当に公認の関係にあるな、という感じがありますね。だからまあ、もう少し水広がりなんで、ね、企業からの協賛を協賛として、同人誌マーケットを開けないかなと思います。で、長岡花火ですね。これの配合団体も本当にあれですね。企業ばっかりですね、基本的に。個人の方も単発花火でいらっしゃるんですけど、ね。これまあ、企業協賛の是非ですよね。企業協賛の是非というのは、企業協賛が安心感をもたらすのは確かなところなんですよ。この、まあ、この両方の企業協賛の良さというのは、まあ、自由なんですね。まあ、決してその押し付けがましいものではないです。どちらにしても。もう本当素直にこう、技術を後押ししようと。温かい気持ちが溢れてますし、彼ら自身が本当にね、まあお祭りの日ですからね、ね、自然体で。まあ、ここにね、だから、見出すことがね、ね、個人とね、まあその、 集団との関係性っていうのを、あ、長野のコスプレサミットの、だから同人誌販売の要素が加われば、とてもいいものになるそうですね。同人誌販売で、だから、クリエイティブな表現もできるし、クリエイティブな表現ができれば、とても、末広がりのいいイベントになることでしょうね。で、そういう平和な、だから、平和なものがあると、だから、失ってもまた作ればいいんだよっていうことをみんなが気づくんですね。そしたら、とても素敵です。失ったものを、だから、奪い返すと思うから、どうしてもこう、戦になってしまうので、それをもう、埋めるには、自ら作り直すことですよ、やっぱり。で、それを企業も、こう、温かい目で見守ってくれるという最高の構図になりそうなんですね。だから、名古屋のコスプレサミットに、こう、同時新マーケットを、部門を作ることですね。でも現状だからコスプレサミットなので、世界中から今コスプレを募ってるんですね。コスプレ演者さんを募ってます。そこにクリエイティビティがあります。で、だから同人誌販売をしてもらうスペースは確保できそうで、あれだけのキャパシティがありますからね。うん、実際同人誌を作ってみるとね、とても大変ですね。やっぱり締め切りとの戦いでもありますね。もっといいものを作ろうと思っても、本当にいいものを作ろうと思ったらキリがないですね。とても張り合いがあることですね。で、ここまでが、まあ、経済総合分析手法でしたね。まあ、この番組は、だから、こうラジオの番組なんですね。元来ラジオの番組で、これを今、ライブで作っていくことにしたんですけれども、ライブで作っていって、ライブで作っていくことによって、まあ、こう、共に作っていくことができるかなと思います。で、まあ、ラジオだったら、まあ、7年ぐらいやっているんですが、コメントと向き合っていくことは、とてもまあ、ね、コメントと向き合っていくことが、だからライブだと、もっとリアルタイムでできそうというところを感じます。まあ、もっともっと、だから、あったんですよね。こう、なんじゃのコスプレサミットも、まあ、写真いろいろあったんです。これで、メモリーが、まあ実況だからしていけたらいいかなと思います。あと実況をしていけると盛り上がりそうかなと思いますね。こう、まあマヒロさんのですね、マヒマヒさんの読んだから。心にはだから素晴らしいですね。だからこう、まあ、エレメンスコールとか、まあ、火属性ですね。火のタイプの人が、なぜそれなのか、もう一つの視点を持っているのかと。 ことですね。だからマヒマヒさんが別で特殊なのではなくて、もうだから人口のうちの2割ぐらいのタイプですね。だから時間と向き合おうという視点を持つと、だから今現場にいる目線と違う目線があるんですよ。もう一個統合ですよね。だから時間を超えて、だから一つの人格を統合しようというポイントがですね、あるんですよ。いや、もっとだからなんだっけ、ツイッターのフォロワー数が欲しいってね。だから表の、だから、マリオさんのアカウントとは別に、だからその視点のアカウントでもっと、あれば、もっとお話しできるのにとおっしゃってたんですけども、だから、なんだか、もうすでに大手事務所に所属されていらっしゃる方ですけど、それでもさらにその観点でね、もっとこう、目線があれば、集えば、力が湧いてきそうだって気持ちは分かるんですね。まあ、観測者効果って言いますよね。だから、みんなの目線が集まってくることによって、実在、なんだろう、精神って実在化してくるってことは感じます。言われてもいますしね。うん。まあ、とりあえずフォローはしてみましたけど、まあ、だから記事で、まあ、集め、なんだろう、マヒマヒディープとかで検索すれば出てくるんですよね。まあ、時間を超えて、だから、まあ、時間を超えてって言ったら、例えば今日もいっぱいのところを動きましたね。まず、ハーバーランドのカレッテに行って、その後、神戸の港を通って、ね、今、元町にいるんですけども、その間にこう、現場が変わっているんですよね。でも現場は変わってるけれども、ここにいる自分っていうのは変わっていないわけだから、そこをだから、こう、統合するというような感覚ですよね。この真ん中にある T っていう部分ですね。これ、漢字で当てると O ですよね。半ばの O と書くんですけど、まあ、いろんな場所を釣り替わって、私が私であることに変わらないと思うんですね。まずだから言葉というもの自体がそうですね。言葉というもの自体が表現したいものを抽出しているものです。文字を書くだけで実体が持っているものから意味を抽出して伝えることができています。VTuber もそうですね。VTuber の姿というのは表現したいものを抽出することができている。VTuber さんの中の人の実態を知りたいという願望もわからなくはないんだけども、実はあまり意味がないのかもしれないです。なるほど、そうなのかなとは思うんだけども、でも多くの人は、だから VTuber として成功した人は、だから VTuber として何か表現したものを抽出することができているのだから。だからね、そこだと思いますね。意味を抽出することができるんだと思います。むしろ仮想化するってことですね。時間とのね、だから向き合い方って。でも時間、これの正体が時間なんだって、なんだか、自分の試験ですね。まだ試験の段階、試験。プライベートアイデアの段階ですけど。まあ、ほんと時間を超えてってところですね。なんか、せっかくお店を建てば、お店を作ったり、会社を作ったり、もう、それがだからいつまで通用するんだろうかっていうところが本当にね、時間との勝負。まあ、この神戸の街をまあ、歩いてみただけでいいんだから、神戸タワーの、神戸のタワーの街 考えられて一等地だっただろうなと思うけどね、昔は観光で溢れて、でもまあもう全面改装中でね、こう全部横棒線がテープで引かれてましたね。ね、だから時の移り変わりっていうのはね、投資というとなんか実業じゃなさそうな気がするんだけど、まあ、まさに投資なんて時間との向き合い方ですよね。なんでその株を買ったり売ったりするのかっていうと、時間との向き合い方ですね。だからこの期間に関してはこの株はいいよと。時間限定がかかっていて、でもそのラッキーチャンスポイントを、だから、超えたらもう出ていくよっていうのは株ですよね。だからオーナーだったらずっと持っていなければならないけども、投資家だったらそのラッキーチャンスの時だけ株を持ってますってことですね。だから時間との勝負。だから投資。まあ、それ以外に、だから多くの人ですね。多くの人は、時間と向き合うという考え方ではなくて、時間は消費されていくんですよね。やっぱ現場にいて、ずっと現場にいて、時間はおのずと消費されていくと考えるんですね。そうでない、普通にそうでない。うん。時間によって統合されているわけじゃないんですよね。だから多くの人にとって。時間はだから消費物で、それ以外の何らかの実体というのがあって、その実体の中にあるのがあるから。もしだからお店が潰れたりしても、その実体っていうかね、魂っていうかね、それを引き連れていけば、こう、アイデンティティが継続するんでしょう。ね、うん。だからそういう日常の形。でもまあ、だから今、だから投資と、だから投資と、労働とのバランスがこう、上下するのが、経済の時期、春夏秋冬というと、だから、冬の時代になると、こう労働が投資よりも価値が下回ってしまうということになるというのは残念なところですね。労働のおかげで今の、こう、生活基盤ができたんですけどね。ただ、もうできてしまうと、労働の価値はまあ、下がってしまう。そしたらまあ、いろんな日常が統合されていくことで、日常の形が失われたと思う人たちは、路頭に迷ったと感じてしまって、そしてそれをどこかに求めると。今この手元に日常がないから、どこかに狩りに行けば、日常が取り戻せるんだろうというふうにみんながこう、幻想を抱くっていう。その共同体幻想が、まあ、戦なのだとしたら、ねえ、うん。ではどうしますか？ではどうしていいのでしょうね。それで、だから YouTube とかはできてるんでしょうね、今。YouTube の中に、こう、日常の形があれば、人は日常を取り戻すことができればいいですね。うん、というようなことを考えておりますね。ありがとうございます。実はずっと来週、毎週の水曜日の、まあ、18時半から1時間にしようと毎週と思ってますんで、来週はだから8月24日、ということですね。この辺でできればいいかなと思います。ありがとうございます。ではまた来週24日水曜日6時半、夕方6時半にお会いできればと思いますね。ありがとうございます。日々を生き抜く過程を分かち合いましょう。ではまた。
ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。